宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード99。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、これを収録している2020年3月上旬、もう中旬ですかね、は日本、アメリカともに、まあ、そして世界中がコロナウイルスのニュースで持ちきりとなっています。まあ、新型のウイルスということで、専門家の方たちも予測ができないということでね、世界中が感染の広まりを懸念してイベントを中止にしたりとか、外出を控えるようにアナウンスをしたりだとか、まあ、あとは特定の国からの渡航者への行動制限や、まあ、強いては入国制限とかまでに発展をしていて、本当に大きな騒動となっていますね。まあ、暖かくなれば落ち着くだろうとは、まあ、私思ってはいるんですけれども、でも日本とかはね、特に今年オリンピックもありますし、一刻も早く収束してほしいですね。一般の私たちにできることとしては、まあ、手洗い、うがいをしっかりすることと、まあ、そして健康的な生活ですね。よく食べ、よく寝て、たくさん笑って楽しく過ごす、まあ、それに尽きると思います。まあ、なかなかですね、テンションが上がらない日々がね、続くと思うのですが、まあ、そんな中でもハッピーな気持ちになることを見つけてね、まあ、この状況を皆さんが無事乗り越えられるように願っています。さて、今日のエピソードでは先週末にキャンプに行ったお話をしたいと思います。その他英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、先週末ですね、バックパッキングに行ってきました。バックパッキングというのは、まあ、キャンプのことなんですけれども、荷物を全部バックパックに詰めてキャンプをするスタイルです。まあ、バックパックキャンプとかね、バックパッキングキャンプとか初め言ってたんですけど、そのバックパッキングっていうだけでもうキャンプという言葉をつけなくても、そのバックパック、リュックで荷物を背負ってキャンプをするっていう意味なんですって。まあ、バックパックってね、そのリュックっていう意味なんですけど、リュックでキャンプっていう意味合いでね、どうしても私キャンプって後ろにつけたくなるんですけど、今回のキャンプ中も何度もバックパックキャンプとかね、バックパックキャンピングとかって私言ってて、うちの旦那に何度も訂正されて、まあ、やっと染みついたんですけど、そう、バックパッキングってね、キャンプのことですよ皆さん。これからもね、たくさん私こう話に出すと思うので、バックパッキングに行くよとかね、バックパッキングしたよと、そんなことを私が言ってたら、お、キャンプねと理解していただけるとありがたいです。前回のポッドキャストの冒頭で、まあ予定がね、週末にあって体調気をつけなきゃとかね、天気が心配とかって私お話ししてたんですけど、それがこのキャンプのことだったんです。もともと我々夫婦キャンプ好きなんですけれども、普段はカーキャンプ、車で荷物を持って本当キャンプサイトの横まで行くカーキャンプの方が多くて、で去年ですね、秋に満を持してバックパッキングに挑戦したんですけれども、で今回がまあ2回目の、私たち夫婦にとって2回目のバックパッキングとなりました。で一番心配していたのが天気で、まあ土日でのキャンプだったんですけれども、もうずっと1週間ぐらい前から天気予報を気にしてたんですが、もうずっと雨予報で、まあ雨予報といっても土曜日の、まあ、夕方には止むという感じだったんですけど、でもね、考えてもみてくださいよ、雨の中、まあ、大きなリュックを背負って、もうすんごい荷物を背負って歩くのに雨とかね、あとは あのキャンプサイトについてもなんか地面がもうぐじゅぐじゅとかさ、あとはキャンプサイト夕方には止むと言ってるけれども結局止まないとかそういうの嫌だなと思ってて、で最低気温もね4度とかで寒くて、最高も13度14度ぐらいしか上がらないという予定だったんですよね。でその気温の面でも心配でね、荷物をたくさん持っていけないので、あの毛布とか厚手の、スリーピングバッグとか持っていけないでしょう。でキャンプファイヤーもできないし、そうあのというのが今回、3月の上旬だったんですけれども、3月ってカリフォルニア暖かくなってくるし大丈夫でしょうと思って、これを予定して予約したんですけどね、もう雨予報でしかも気温が低いってことですごく迷ったんですけど、でもねそこがとても人気のキャンプスポットだったんですよ。あのバックパッキングとはいえ、その山の中を歩いていったところに一応こうキャンプサイトというこう作られたエリアがありまして、で1番2番3番4番って感じでその区画ごとに番号が振ってあって、あのフードキャビネットですね、あのクマや動物に食べ物が取られないように入れておく、鉄のキャビネットがあったりとか、あとは水洗じゃないですけど一応トイレがあったりとか、そういうそのキャンプエリアが設けられているんですよ。でそこって予約が事前に必要で、そういうバックパッキングのキャンプサイトってあんまり予約が必要なところもあれば必要じゃないところも結構あるんですよね。でもその今回行ったところは予約が必要で、そのね予約をするのもちょっと面倒なんですよ。まずインターネットで予約フォームを見つけて、そこに記入して予約フォーム送って、で向こうから仮予約の受領の連絡が来たら今度は電話連絡をしてクレジットカード番号を伝えて、支払いをするという、結構こう何手順も踏まなくちゃいけない面倒くさいところだったんですけど、でもとにかく人気で週末は空きが全然ないんですよ。あのふと思い立ってじゃあ今週末行こう来週末行こうって言ったところで空いていないっていう、そういう人気のキャンプサイトで、なのでせっかくね今回予約できたし、これを逃すとまた何ヶ月先の予約を取らなきゃいけないとかでね、私たちの予定もありますし、キャンプサイトの空き状況もありますし、もうこれを逃すといつになるかわからないということで、なのでどうしても決行したいなと思ってまして、で今回の私たちの作戦としてはね、ひとまず現地に行ってみようと、土曜日にね、うちから1時間半強、2時間弱かなのところにあるスタート地点なんですけど、こうオーバーナイトの一泊するキャンパー用の駐車場があるんですよ。なので、まず土曜日ともかくそこまで行ってみて、雨の様子を見て、車の中で雨の様子をこう観察し、小雨になってきたら、歩くのをスタートしようかねっていう予定でした。で天気予報、当日の天気予報はお昼の12時台までは雨なんですけど、午後になって1時以降は一応曇りってなってて、で当日行ったんですけど、でもね1時になっても雨が結構降ってて、山の中をね荷物を持って歩くと考えると結構な雨だなって思うほどの雨だったんですよ。で1時半になっても2時になってもまだ雨が降ってて、その中でもね周りで車止めてた人は結構もう歩くのをスタートしている人たちもいて、わこの人たち精神強いわって私思ってたんですけど、私ヘタレなんでね雨の中をこの荷物で行くっていう自信はなくて、なのでうちの旦那さんとも相談して、2時半まで待って、でもしもこの雨止まなければ悔しいけれども中止にしようっていう話をしてたんですが、そしたらミラクルが起きまして、ミラクルというか予報通りなんですけど、2時半の時点でミストぐらいまで雨が弱まったんですね。なので準備をして、もうこうリュックで全部荷物を背負った上に大きなカッパみたいなレインコートをかぶせて、 で、スタートをしました。で、歩いている途中はまた少しだけ降ったりとか、あとは森の中なのでね、木の葉っぱにたくさんついているこう雨水が風で降ってくるみたいなことはあったんですけれども、特にザーっていう強い雨が降ることもなく歩くことができました。あとはね、足元が結構ぬかるんでいるところがあって歩きにくかったりとか、そこでうちの旦那がこけるとか、そういうハプニングはあったんですけど、結果天気の影響は大きくは受けずに、キャンプサイトのね地面も乾いていなかったので、ちょっと手こずったりもしたんですが、夜以降は雨に降られることもなく無事キャンプができました。考えてた一番最悪なシナリオとしてはね、キャンプエリアまで、そのキャンプサイト、テントを張るキャンプのところまで行ったけど、そこで雨がひどくなるっていうねそれが一番最悪なパターンでした。スタートをした時間が遅かったので、もう出発の時点でキャンプサイトに着く頃には日没の時間っていうのが分かっていたので、だからその雨だからといって地面が泥まみれでテントが張れないからといって、そんなだったとしても、もう日が落ちてからだとその山の中から引き返せないっていう状況をね、それがそうだったら最悪だなと思ってちょっと怖かったんですけど、でもね大丈夫でした。はい、そんな感じでキャンプ、一泊だったんですけどしたんですが、印象に残っていることとしては滝がありまして、キャンプをしたところから10分ぐらい歩いたところに滝があって、そこでキャンプに使う水を汲んだりするんですけど、キャンプ場に着いてテントを張り終えた頃にはもう日が落ち始めるっていう状況だったので、その日の1日目の水汲みはうちの旦那さんがやってくれて、私はその滝行かなかったんですけど、翌朝、その滝のところまでね散歩しに行こうかって話になって、でテクテク歩いて滝を見てきました。でその前日の雨のおかげもあって、水量が多くてですね、もうマイナスイオンビシビシ感じて、小さな滝がいくつかあって、で、大きな滝があるみたいな作りのところで、もうとっても癒されましたね。その滝のその下のところにね行くまでに結構なこう急な岩の階段みたいなところを降りてくんですけど、で当然戻るときはその岩の階段を登っていくんですが、キャンプ中なので大きな荷物はテントのところに置いておけたので、その手ぶらでね身軽な状態で山の中を散歩できて、そういうこう急な崖をこう降りていくのも身軽で、すごくそれがねキャンプをする、山の中でキャンプをするポイントだなと思いました。荷物を持ってね、そういう狭い道とか急なところを歩くのって本当に大変なので、こう朝の散歩っていう感じでそこの滝のスポットに行けてとても良かったです。で、その朝が早かったのでハイキングをしている一般の人も少なくて、もうマイナスイオンたっぷりで、すごく癒されましたね。私普段からね、もうキャンプをする時以外でも雨が本当に苦手で嫌いなんですよ。でカリフォルニアって万年水不足なので雨が本当に必要っていうことは分かっているんですが、雨ってだけでねテンションが下がるタイプでして、でも雨がもたらした良いことがあってね、今回のキャンプではその滝の水量しかり、あとは山の中の緑がすごく鮮やかで、もうすごく綺麗で自然の中にいるっていう感じでした。で心配していた気温なんですけれども、やっぱりとても寒くて、カーキャンプだとね薪をたくさん持って行って焚き火をして温まったりもできるんですけど、それもできないですし、というか今回のキャンプのエリアは焚き火禁止のエリアだったので、もともとできないんですけど、夜はね、夜ご飯は温かいシチューを食べて、あ、幸せと思ったんですが、ね、夜は寒かったので、結構早めにテントに入ろうという話になりまして、 で、まあ、今回バックパッキングだったので薄い寝袋しか持ってきてなくて、まあ、あとブランケットとかそういうのが何枚かあったんですが、これで寝れるかな、寒くて凍死しないかなって心配だったんですけど、湯たんぽのケースを水のボトル代わりに1個持ってきてて、あと普通の水のボトルもね、湯たんぽ代わりにしたりして、寝袋薄かったんですけど、その寝袋の中にこうあったかいお湯をね入れたケースを入れたらですね、もうポッカポカで、もうさすがに明け方は少し冷えたんですけど、もう寝つくのが大変だったなんてことはもう皆無でめっちゃ快適に寝れました、まあ、特にねよく歩いたし、夜ご飯お腹いっぱい食べたしで、なんならね普段よりも爆睡したんじゃないかっていうレベルで、とてもよく寝れました。まあ、そんなんでね、今回もとっても楽しいキャンプでした。ちゃんちゃんというね、平和に終わらないのが私なんですよ。キャンプ後にね大事件が起きたんです。それについて引き続きお話ししていきます。はい、ということで、雨の予報にも負けず、寒い気温にも負けず、楽しくキャンプをした我々夫婦なんですけれども、その山を降りてきて車のところに戻ってきた私たちなのですが、まあそこでね着替えとかをして一息ついて、で下界に向けて車を出発させたんですよ。その後の私たちの予定としてはね、その日の、まあ、まず腹ペコだったので、まあ、頑張ったしご褒美にっていうことでハンバーガーを食べようということになりました。でその後は気になっているビール屋に寄っていこうと、まあ、ちなみにねこれ私たちの定番なんですけど、キャンプをした後に何かねこうジャンクなものを食べまして、でビール屋にも行っちゃうっていうやつね。それが私たちの定番のキャンプの後の過ごし方なんですが、そのねキャンプで自然の中でね本来の人間的なね感じに過ごしていたところからの真逆に振り切る感じね、もうたまらないですよねはい、まあそんな感じで、まあ、そういう予定だったんですよ。でハンバーガー屋にまず着きまして、で車から出ようとした時に、あれ私のバッグどこだろうってなったんですよ。小さなお財布とあとポーチをトートバッグに持っていたはずなんですけど、そのトートバッグが見当たらなくて、でいやでも車の中には絶対あるはずだって思って、というのも最後のそのトートバッグを見た記憶、トートバッグを使った記憶は本当に出発する直前に、まあ、下界に降りるからということで、完全すっぴんだった私は一応眉毛を描こうと思って眉毛を描いたのを覚えていたんですよ。で助手席で、まあ、座ってそのポーチを出して、眉ペンでポーチを眉毛を描いて、でそれをポーチにしまって、そのポーチをトートバッグにしまってっていう記憶がもうはっきりあったので、特にその辺のトイレに置いてきちゃったとかそういうことは絶対なくて、車の中にあるはずなんですよ。なのにないので、助手席はもちろん後部座席もあと後ろのトランクの部分も探したんですけどなくて、えおかしくない、なんでないのってなってて、でまあそしたら旦那が、考えられるとしたらね、あの時に車の外に落ちたんだよと。そう、そこのね車を止めてた駐車場って、大きなゲートが駐車場の入り口にあって、でキャンプをする人には事前に鍵の暗証番号が伝えられてですね、まあ、その番号をセットして、まあ、その大きなゲートを手動で車を止める人が自分で開け閉めするっていう必要があったんです。なので、まあ、駐車場に入る時ももちろんなんですけど、駐車場から出る時、帰る時も、まあ、そのゲートを開け閉めする必要があって、で、まあ、助手席に乗ってた私がその車から降りてそのゲートの操作をしたんですけど、その車から降りた時に、まあ、もしくはそのまた車に乗る時 に助手席に置いてあったそのトートバッグが落ちちゃったんじゃないって旦那が言ってて、でいやいやいやいや、でもね本当に小さな何かならわかるんですけど、トートバッグですよ。で財布も入っててポーチも入ってて、それがねドサって落ちたら普通気づくでしょと思って、謎だったんですけど、ミステリーってなったんですけど、でももう考えられることといえばそのぐらいで、でその時点でね結構な距離そこの駐車場からもう走ってきちゃったんですけど、でもまあもうしょうがないから戻ろうってなって、でそこは一応あのステートパーク州立公園だったので、電話でねヘッドクォーターに連絡をして、まあ、事情を説明してバッグの忘れ物や落とし物が届いていないかっていうのも聞いてみたりもしたんですけど、いや今のところ届いてませんってなって、で私のね電話番号を伝えて、まあ、もしも今後出てきたら連絡をくださいっていうメッセージを一応残して、でまあとりあえずその駐車場にそこからまた戻ったんですけど、もうああ終わったと思って、もう日本と違って落とし物、特に財布や携帯系ねは高確率で返ってこない国アメリカですよ。だからああもうクレジットカードや免許証も再発行だと思って、やってもうたってまあ思いながらもですね、一縷の望みをかけて、まあ、その駐車場まで戻りました。で30分から40分ぐらいかけて戻ったかな。で駐車場に再び戻った頃にはもう日が落ち始めていて、その駐車場には車はもう1台もなくてみんな帰った後だったんですが、なんとあったんです、私のトートバッグポツってねそこにね落ちてたんです。やっぱりねその旦那の推測通りで、ゲートを開けるときに車から降りたタイミングで落ちちゃったみたいです。でもうあったって言って半泣きでそのトートを拾い上げて中身を確認してですね、財布もあったしポーチもあったし、そして替えの靴下までもう何一つなくなることなくそのまま入ってましたよかったっていうか、本当ね謎なんですけど、なんで気づかなかったのかなと思って落ちたの。まあそこはね地面が舗装されていなくて、まあ、土というか草というか、まあ、だからそれほどコンクリートよりもね音がしなかったからかなとか思ったんですけど、いやでもね気づくでしょう。もうなんで気づかなかったの自分って感じなんですけど、まあ幸いなことにね同じ駐車場を利用している人はみんな、まあ、そのキャンプをしていた人たちで、まあ、私たちがその初めに山から降りてきてその駐車場を出発した時点でもう午後の3時とか近かったので、すでにその時点で残り3台とかそのぐらいだったんですよ、止まってる車が。で日曜日だったので、日曜日の夕方から来てねこれからキャンプするっていう人もいないので、まあ、人の出入りがそこのエリア少なかったので、その誰かに取られるという確率が少なかったっていうことがまあ良かったことかなと、まあ、あとは黒いトートバッグだったのでそれも目立たなくて良かったかなと思います。これがねもうバッグですっていう感じのバッグだったらね、誰かがあバッグ落ちてるみたいな感じで見つけちゃったかもしれないですし、まあ、あと色が黒だったっていうことと、あと薄い生地のトートバッグだったってこともあって、まあ、誰かがね着替えた T シャツその辺に落としていったんじゃないぐらいの見た目だったんですよ、遠くから見たら。だからねもう誰かに取られることもなく良かったなと思います。もうポツンとね落ちたままになっていた光景忘れられないです。私今後気をつけます。本当に助手席には基本荷物は置かない、そう置いたとしてもその真ん中側に置いて絶対ドア付近には置かない、落ちちゃうからね。皆さんもね本当に注意してくださいね。まあでも今回ね本当戻れる距離で良かったです。ハンバーガー屋で気づいて良かった。はい、まあ、ということで無事2回目のバックパッキングを終えた私たち夫婦です。いやーやっぱねキャンプってね楽しいですよね。まあ今回のバックパッキングがですね2020年我々夫婦にとって初のキャンプとなったんですけど、まあ、3月で初キャンプかと思ってペース遅めですね。まあでも今年もバックパッキング、カーキャンプともにね、たくさん楽しみたいと思っています。 英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、日付についてお話ししたいと思います。日付を英語で言うの皆さん得意ですか？はい、私は不得意です。英語では、数字に th をつけて日付を表現するんですよね。例えば、11日であれば 11th、12日であれば 12th ですね、 th。で、初め慣れるまで難しいのが、th ではなくて1日、2日、3日までは言い方が違って、ファースト、セカンド、サード、鈴木くん、まあそんな感じで、そのファースト、セカンド、サードですねって言わなくちゃいけなくて、まあこれはでも結構皆さんすぐに慣れるんじゃないのかなと思うんですけれども、で結構見落としがちなのが21、22、23、あとは31もそうですね。その1、2、3って1の位つく日は同じように ST、ND、RD をつけなくちゃいけなくて、21st、22nd、23rd ですね。あと 31st もそうですね。という具合に、まあその first、second、third のルールを適用しなければならないんですよね。で、口で言う分にはね、結構ね、できるんじゃないかなと思うんですよ。でもね、文字を書くときが結構ね、21st の場合も 21th とかって書いちゃいがちなんですよ。皆ちゃん注意してくださいね。そうそう、何かとね、モームスの話を出して申し訳ないんですけど、そう、私ね、モーニング娘。推しなんですけど、皆さん今更とか言わないで、今のモーニング娘。すごくいいのでおすすめです。はい、ということでね、そう思い出したことがあって、モーニング娘。でメンバーのバースデーイベントが各メンバーの誕生日の月にあるんですけど、前ね、誰かのバースデーイベントの時に販売する記念グッズがあるんですけど、そういうアイドルのイベントって、でその中に記念のタオルがあって、そのタオルに英語で、まあ、何月何日誰々ズバースデーみたいな感じで書いてあるデザインのタオルだったんですけど、その日付がね、22日とかだったんですよ、誕生日が確か。で、それが22nd になるはずのところを、多分スタッフが普通に間違えて 22th で作っちゃってて、しかも商品出来上がった後にファンがその画像を見て気づくっていうやっちゃったみたいなね、ありがちですよね。そう、なので皆さん21日、22日、23日、そして31日、もですからね、気をつけましょうね。まあ私はですね、この ST、ND、RD 系、ファースト、セカンド、サード系はもうだいぶマスターしたんですよ。え、変って感じなんですけど、でもその一方で基本の TH をつける日付で言いづらい、なかなか伝わらない、苦手っていう日付がありまして、まず一つ目はですね、8日です。 8th、 8th ですね。これがね、私誕生日9月8日なんですけど、何かとその8th っていう機会が多いんですよ。でもなんか8す合わせて8th で、なんかね、しっくりこなくて、言いづらいし、なんかもやっとする日付なんですよね、8日って。で、8日以上に私にとって難関な日付がありまして、もう難しいを超えてね、憎い日付があるんですけど、はい、それがですね、30日です。30って30もう普通に言うの難しいじゃないですか。30でもね、それにth がつくと最悪で、 30th。 これまたね、こんなに言いにくいのに言わなきゃならないシチュエーションが結構発生しまして、この前なんてね、連続で3回ぐらい、しかも電話で30日っていう伝える必要があって、 まずね一発じゃ伝わらないんですよね。あの13日と30日もなんか相手からしたら私のあの発音だとごちゃ混ぜになっちゃうらしくて、え13みたいな、それとも 30th みたいな、だから 30th って言ってるでしょみたいな感じなんだけど、全然相手は聞き取ってくれなくて、そう私はちゃんとね言ってるつもりでも全然ね相手には伝わらないんですよ。そうだから念には念を伝わるようにと思って、まあ、例えば4月30日を伝える場合はなんかもう It's end of April、Thursday April 30th みたいな感じでなんかもうアディショナルインフォメーションを与えまくりっていうそれがね余計混乱を招く時もあるんですけど、まあでも最終手段はもう TH とかはちょっと置いといて30って数字だけをクリアに伝えます。まあ、これをするとね負けた気がするからできるだけ使いたくないんですよね。あの 30th ってねちゃんとね使いたいんですけど、皆さんどうですか？日付って難しいですよね。皆さん得意ですか不得意ですか？でもあの話してて私思ったんですけど、まあ私この日付で宿泊してるんですが、日本語で日付を言うのも結構難しいよねと思って、そうこのポッドキャスト日本語を勉強されているリスナーさんもたくさんいるんですけど、聞いてくださってるんですけど、逆で考えたら日本だと1から10その1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日とあと20日とかね、結構言い方厄介だよねと思って、なんかその私たち日本語ネイティブからすると別に何でもないけど、勉強している人からしたら日本語の日付も厄介なのかもねと思って、そう考えるとあお互い様かな言いにくいのみたいなどんな立場でお互い様かっていう感じですけど、まあ日本語で考えてもね、特にさ電話とかビジネスの場面とかだと分かりづらい日付って別の言い方であの言い換えたりするじゃないですか。例えば、3月7日7ですねとか、4月20日20日日曜日ですよねとか、そうやってこう一応言い換えて間違えないようにするじゃないですか。だから英語で考えても 30th って言える努力は、まあ、勉強はしますけど、でも、まあ、間違えずにはっきり伝えるっていう面では 30th 30っていうのもありかななんて思ったりします。いや難しいよね、難しいよ。はい、ということで本日の英語の話のコーナーは日付についてでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード99、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。そしてこの宿泊 YouTube にも同じエピソードを毎週アップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひそちらからチェックしてください。はい、ということで今回のエピソードはここまでとなります。ついにエピソード99でした。次はなんと100回目、イエーイ。ちょっとねなんかスペシャルのことをやりたいななんて思ったり思わなかったりなんですが、まだ何も考えてないんですけど、まあ、何かしら普通とは違うことをできればなと思っています。皆さんお楽しみにしてください。それではまた皆さん次のエピソード100でお会いしましょう。さようなら。 See you。